正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
12月12日月曜日、午後1時を回りました。今回もですね、先週に引き続き少しね、スタジオを取り出しまして。
そうなんです、はい、先週に引き続きまして11月27日の日曜日に兵庫環境体験館で行われましたエコ文化祭2022正木明の地球にいいこと公開録音の模様をお届けします。それでは最後までお楽しみください。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
NPO 法人播磨田舎暮らしの会の理事長でいらっしゃい、また養蜂家でもある本田三郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本田さんは里山の環境保全と創造をテーマに活動されているということなんですね。なかなか言葉としては難しいですが、環境保全と創造、里山のということなんですが、具体的にはね、どのようなことされてるんですか？
先ほど養蜂家とご紹介いただきましたけども、はい、プロの養蜂家ではありません。ミツバチマーヤたちと大の仲良しだと思っていただければ結構です。働きバチはみんな女の子ですから余計大好きです。
あら、いいですね。
で、その里山の環境保全と創造と、まあ、難しいことを言ってますけども、はい、NPO 法人の活動メインテーマとして、はい、取り上げてます。メンバーはそれぞれに、とりあえずおいしいお米を作りたいとか、それから趣味の、陶芸でろくろを回したいというふうに、いろいろ楽しんでます。最終的にはみんな第二の人生をついの住処と決めた里山でですね、心豊かに生活したいと思ってるんですけども、実は、非常に心をみんな痛めました。痛めております。
そうですか。
それは何でかというと、はい、日本全国の問題ですけども、過疎と高齢化によってですね、耕作放棄を余儀なくされた休耕田がいっぱいあって荒れ果ててますと。それで自分の次の住処がそんだけ汚いところというか荒れたところでは嫌やなということで、この我々のグループで休耕田を借り受けて、そこへ、菜の花だとか、レンゲだとか、小鳥とかミツバチたちが喜ぶようなお花畑に帰れば、村の景観も良くなりますし、野生の動物も喜ぶんじゃなかろうかということで、活動を開始しました。自然界のそういう環境が取り戻せて、そこに住む住民の方々も笑顔で元気に暮らせれば一番いいなという、つまり、まあ、桃源郷、それがマホロバの里だと考えて、ワバチマホロバの里、ワバチというのは日本ミツバチのことなんです。西洋ミツバチはヨウバチと言いますね。いっそのことお米も自分で作ろうということで、その休耕田を借り受けまして、田んぼで稲作もやってきました。まあ、ちょっと経路の変わった NPO でございます。
なるほど。
こういう、まあ、あれやこれや里山でないとできないことを一応活動をしております。
本田さんご本人も日本ミツバチの保護飼育を、まあ、行っていらっしゃると。まあ、養蜂家いらっしゃるわけなんですが、はい、何かこれきっかけみたいなものあったんですか、始められた。
田舎暮らしを始めてしばらくした春に、庭の枝木にですね、 黒いミツバチの玉胞球というんですけどね、うん、固まってるんです。でそれが、はい、分蜂といってもともとの巣から飛び立って新しい巣を探している最中だというふうのを教えてもらって、うん、それを恐る恐る捕虫網で取って、うん、何の予備知識もなしに適当なあの空き箱に移して飼育したらなんとね成功したんですね。
へー、初めての
予備知識も何もなし。
あら、はい、
でお盆過ぎかな、9月にかけて蜂蜜が取れました。でその時に味わった生の蜂蜜、これの、美味しさに度肝を抜けらというか、うん、衝撃というかこんな世の中にうまいもんがあったんかというふうに思っていろいろミツバチの生態とか、うん、どんな巣箱がええだろうとか、うん、蜜源植物はどうなるんだというふうにいろいろ調べていくうちにこれを元にもっともっとみんなに知ってもらわなあかんなと思って琥珀色の綺麗な蜂蜜が取れるようになりました、う
ん、今日もそれが
日本ミツバチの蜂蜜
そうなんです。日本ミツバチの蜂蜜で百の花の蜜と書いて百花蜜と言います、うん、いろんな百ほどの花の種類が混じってますよということで、うん、スーパーとか市場に出回ってるのは、西洋ミツバチの蜂蜜なんです、それも残念ながらちょっと熱処理された外国産が多いもんですから本当の意味の蜂蜜というのはこうして日本ミツバチからしか取れない。また、日本ミツバチの蜂蜜は、残念ながら市場に流通してません。あの西洋ミツバチの8分の1しか取れないんですね、量が
8分の1、
はい、8分の1
ですからとてもその売るまでも取れないし、うんうん、この美味しいのをもっとふんだんにと思ったらもう自分で飼育するしか方法がないと、うん、こういうことなんですね。
あのスプーンがあるということはこれ舐めてみろということでしょうか。
ねえ、これ正木さんにぜひ舐めてもらったらいかがでしょうか、うん、
よろしいんでしょうか。ちょっと
ね、だから今日は召し上がっていただき、
そのね、取られた、
ただ甘いだけじゃなしに、いろんな風味があると思いますよ。
ちょっとリスナーの方にはお見せすることはできませんが、会場の皆様はね、目に留めていただきたいと思います。本田さんがね、取られた蜜を、今、正木さんね、まず匂いを嗅いで、あーと。
なんかね、あんまり甘い香りはね、そんなに強くない
です、ね、あ、そうですか、
はい、スプーンに取りました、
はい、
いただきます。
今口に運ばれましてその感想はいかに口の中で、
あ、うん、なんかね甘さをそんなに強く感じない、まあ、もちろん甘いですけどね、あとねあの花、
花、
花の香りあるじゃないですか、まあ、いろんな香りありますけど、それをなんか食べてるみたい、
お花を食べてるような香りが、結構お花の香りがする、う
ん、普通のスーパーの蜂蜜ってやっぱりなんか甘味料っぽいじゃないですか、うん、それはね全然違いますね
全然違う、
わあ、これちょっと
衝撃でしょ
衝撃です、
うん、なぜそんなに美味しいかというのは、ミツバチが花へと行って蜜を求めて胃袋とは別に蜜のという袋をめってるんですね。そこへ溜め込んで、うん、いっぱい溜まったら巣箱へ持って帰って、はい、中でいてる働き蜂に口移しでそれを全部、まあ、吐き出して飲んでもらう、うん、その時に人間で言えば、まあ、唾液が混じるわけですね、
うん、はいはい、
その唾液が混じる回数が多ければ多いほど、もともと花の蜜というのは初糖というらしいです、うん、その糖の仲間ではね、はいはい、それがブドウ糖と果糖に、化学変化を起こして、うん、それを溜め込んで熟成することによってそういう味になるということですから、ただ単にお花の蜜を溜め込んだだけでそういうことになるかというとならないという、まあ、自然界の不思議ですね、うん、そういうのがありますね。
なんかそのミツバチの世界って僕たちあんまり馴染みがないじゃないですか。
ないですね。
ちょっとあの刺されるから近寄りがたいみたいな ね、うん、ねイメージしかないんですけども、
怖いなみたいなね。
結 構奥深いみたいですよ。
い
や本当に、
うん、
はい、ではここで1曲お届けしましょう。これ本田さんのリクエストですね。
そうです、はいは
い、すいません、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
ジュディ・ヨングの魅せられて、エーゲ海のテーマ、非常に綺麗なメロディーで気に入っております。
はい、
ではよろしくお願いします。
お願いします。はい、
若さによく似た真昼の蜃気楼。Wind is blowing from the drum on the wind。 好きな男の腕の中でも違う男の夢を見る。Wind is blowing from the
佐々木明さんの地球にいいこと、頑張ってね。
実はね、この番組でも以前日本ミツバチのお話をねちょっとしたことがありまして、ミツバチって受粉するじゃないですか。でそれはすごく私たちの暮らしに役立ってるというお話をその時したんですけれども、実際本田さん、蜂をね保護飼育されていて、そういうのってやっぱり強く感じられますか。
一番身近に感じるのは、日本ミツバチの活動が活発な年は、家庭菜園の出来が素晴らしくいいと、つまりナスビ、トマト、キュウリ、そういった実りがね全然違います。それだけまあ貢献してくれてるんだなというのは実感しますし、出来栄えが本当に違うのと、皆さんご承知のように有名なドイツのアインシュタイン博士が、予言したことがありますね、この地球上から ミツバチが消えたら我々人類は4年以上は生きていけないというふうにはっきりとおっしゃいました。
有名な言葉が。
でそれは僕も初めて聞いた時はね、そんな大げさなと。受粉活動が一切止まったら確かに果物類はその次の年はできないかもわからんけど、それでも人間が生きていくうちに小麦もトウモロコシも別にミツバチの世話になってないよと、牛肉もお魚もあるやないかというふうに非常に疑問を持ちましたけども、
はい、
毎日のそのミツバチの活動ぶりとか他のデータでも出てますけども、今私たちが普通に生活して普通に口にしている農作物の約 80% は何らかの格好で日本ミツバチが関与しているという事実がデータとしてあります、
はい、
でそれから考えていくとね、あこれはまんざら嘘でもないなと、
はい、
そうするとどないしたらええねんと。やっぱりその彼女たちが暮らしやすいで成長しやすい環境を作っていかなあかんなというふうに感じてます、
うんう
ん、皆さんが大好きなイチゴありますね。イチゴはあの綺麗な三角形、三角錐というか綺麗な形に揃ってるじゃないですか、
うん、
あれも実はねミツバチのおかげなんです。ミツバチが受粉したらああいう綺麗な三角錐になるんです。で他にカナブンだとか、銀梅とかいうのが飛んできて受粉する時があります、
うん、
その形はね本当にベタっとしたいびつなんです。ミツバチがなんでそういうきれいな三角錐に仕上げることができるのかというのも、うん、非常にまあ不思議としか言いようがないですね。
それは不思議な世界なんですね。実は
果物の形まで作って
もともと日本ミツバチは野生ですから生き残る能力には並外れてます。自分の体の30倍もあるオオスズメバチ完全と戦いを挑んでいきますね、
はあ、
多少の犠牲は出ますけども30匹40匹という群れでその1匹のオオスズメバチをガッと囲んで押さえつけて熱殺するんですね、
うん、
筋肉をガーッと動かして、うん、46度でオオスズメバチが死んでしまう。日本ミツバチは48度まで熱を出して耐えることができる、
うん、
このわずか2度の差でね弱肉強食の時代を切り抜けてきたという、
天敵をやっつけることができるんですね。これもやっぱりも
う自然の神秘と、
神秘ですね、本当に
そういうふうに感じました。
なんかやっぱりこうやって考えると、
はい、
刺されるからねちょっと遠ざかりたくなるミツバチでもいろいろこう、はい、学ぶべきことというのかな、
ね、
素晴らしさっていうのは、はい、めちゃめちゃ魅力としてあるのかなと思いましたけども、
はい、
まあ、今後のですね本田さんの中で その新たな取り組み、まあ、これはミツバチだけじゃないかもしれませんけどね、それから直近の計画とかもしあればご紹介いただけますでしょうか。
里山の環境保全と創造というテーマは、
うん、
終わりがありません、
うん、
エンドレスです、うん、毎年同じことを根気よく継続していくという活動が必要です、うん、私はこの環境体験館で8年ほど前から年に4回ミツバチの生態講座を行ってます。巣箱作り教室これを開いて参加者の方にはこれを2セットお持ち帰りいただいて、
うん、
ご自身の近くの野山に置いてもらうというふうに、巣箱はもうそうですね延べで300台ほどは提供してきました、
うん、
いわゆる住の提供ですね、住居の提供、うんうんうん、ところが、食餌になる蜜源植物が休耕田になったため、あるいは畑を新たに作る田んぼを作るために、うん、百姓の方は農薬を散布します、
うん、
これによってミツバチだけじゃなしに他の昆虫もどっと死んでしまうんですね、
うん、
花も咲かないような枯れ草のあれを撒いたりしますから、
うん、
お花がなくなりました。ですから今度は蜜源植物その休耕田を借り受けてレンゲ畑にしてみたり、うん、菜の花いっぱいにしてみたり、あるいは、皆さんのお庭の隅っこでもいいですから植えられる蜜源樹木、
うん、
木ですね、
うん、
そういうのも1本2本ずつ植えていただくような頒布をしていきたいなというふうに思ってますね、う
ん、
まあ、本当に地道な、ね、取り組みだと思いますけど、
ね、で
も
です、ね、
結局それって人間の生活に跳ね返ってくるものなのでね。
いや本当にそうですよね。ちっちゃな体ですけど私たちにとってはとっても大切な友達、もう本田さんにとったら彼女、ね、彼女とさっき ねお言葉出たみたいに、うそういう、ね、存在ですよね。
人間もね今、はい、食糧危機を予測して、はい、昆虫食だとか、はい、なんとかと言われてる時代ですけど、ミツバチも食料に困ってます。ですからどなたでもできる蜜源畑をぜひ皆さん方も ね、家庭菜園で今でしたら白菜だとか大根とか収穫されると思いますけども、うん、それを年越しても 2,3 株だけはそのまま残してください。そうすると塔が立って花が咲きます。
はい、
菜の花と同じような花が全部咲きます。うん、そうすると3月頃に長い厳しい冬を越したマーヤたちが巣箱から出た時に目の前にそういう花が咲いてたらこれは嬉しいですね。そしたらまた元気が出て群れが大きくなると、うん、こういうことでどなたにでもできるそのミツバチの救済活動にも関与していただけたらと心よりお願いしてます ね
花や木でもいいですからね、はい、お花が咲くミツバチが喜びそうなね、お花を皆さんも育てていただけたらという願いですね。
は
い、
なんかその、はい、人間はミツバチに学ぶことはまだまだいろいろありそうなので、もし機会があったらまたゲストでお願いしてもよろしいですか。
はい、まだまだお聞きしたいです。
はい、どうぞどうぞ。
今説明していただいて、まあ、分かりにくかったと思いますけども、関心のある方はぜひともこの兵庫環境体験館のホームページをですね、うん、検索していただいて、はい、私の今講座プラス巣箱作り教室、蜜源の増やし方などにぜひ一緒に可愛いマーヤたちのために、活動をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。本日のお客様は NPO 法人播磨田舎暮らしの会の理事長で養蜂家、改め養蜂博士でありミツバチマーヤのお父さんでもいらっしゃる本田三郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、先週と今週2週にわたってお届けしましたエコ文化祭2022正木明の地球にいいこと公開録音の模様ですが、皆さんいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。
ね
え、また機会があればね、このような形でお届けしたいと思います。
本当ですね。
その次はどうぞお楽しみに。ということで、今日の正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。